RSC ファミリーロンサークスプレス We run the press。 やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸能安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は7月17日、オンエアは8月6日からやります。今回のゲストです。今回のゲストは OPBF 東洋太平洋女子ミニマム級新チャンピオンの和田まどか選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初登場ですけども、
はい、ね、
これ急にって言ったらあれですけど呼ばれたじゃないですか。
はいはい、
どうですか、びっくりしたというか、ていうかそもそもこの番組知ってました、知ってたんですか。
この番組は知ってました。あのジムメイトの松田選手出たので、
はい、
そこから聞いてます。
あ、こういう番組があると。
はい、
その前に僕何者かはご存知と言ったら正直に言ってくださいね。
全然そこまで詳しくは知らないです
僕の名前は知ってます。
あ、知ってます。それは知ってます。
何やってる人とかは分かんない、
はい、いつもいるなとは思ったんですけどやっぱアマチュアに全然おられないなんで。
はいはい、アマチュアはね、そうなんですよ。あのやっぱプロの取材が多くて、リーグ戦何回か行ったことあるぐらい
、はい、
あ、なんかいる人だなみたいな。
そうです。
でもこういうラジオをやってる人なんだなみたいな。
そうですし、まあ取材をしてるんだろうなぐらいの感覚でした。
なんかセリ君みたいな感じ。
あ、そうですそうです。
いや、ちょっと似てるけどちょっと違うんですよね、
はい、
こっちが最初なんですよ。
こっちが最初な
の。このラジオが最初で、はい、でボクシングモバイルです。
はい。あ、今はもう全然大丈夫です。
あ、どうですか。
バッチリです。
はい、6月14日王座決定戦2回 TKO 勝ちでタイトル獲得に成功しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これどうですか、2戦目でタイトル獲得したっていう心境っていうのは。
そうですね。うん、2戦目で、まあ、取るっていうことを想定して練習もしていたので、
うん、
デビュー戦からずっと、
はい、
なので、まあ、通過点でしかないですし、その中でも、まあ、反省点はたくさんでしたね。
どうですか、そのどっちかというと反省点の方が多い。
反省の方が多いです、
はい。うん、まあ、やっぱりすごいアマチュアで実績を残してプロに入ってきて、和田まどかどれだほどのものだみたいな目を感じますよね。
そうですね、
うん、
まあ、そう見られてるだろうなっていうのはありつつなんですけど、
うん、
そこも楽しめたらいいなとはいつも思って戦ってます。
だけどまだこのもうすごいっていう噂聞くんですよ、
はい、
自分の中ではどうですか、まだそのパフォーマンスは、
はい、
出し切ってない。
まだ全然出せてないです。
ちょっともらったりも。
そうですね、前回は、まあ、倒したいっていうやっぱり気持ちが前に前にプロになってからはすごいあるので、
うん、
そこでやっぱり被弾をしてしまうっていうのが今回すごい反省点なので。
それもすごいなんか鳥海会長に言われたって、その、
あ、そうです、
焦るなみたいな、
はいはい、アドバイスはいつも焦るな落ち着けだったので、
うん、それスパーはもう全然。
そうですね、スパーは逆に試合のように倒しに行けって言われるんですけど、
は
い、スパーだと丁寧に的確にポイントを取り行く方に走っちゃうので、
うんうんうんうん、
もうちょっとスパーから強引にこう倒しに行けるようにでき
る。なのに本番上がると
そう
です、絡む、普段やってないことをやるもんだから、
そうそうそうちょっと見せつけてやろうってカッコつけちゃうみたいで。
はいはいはいはいそこもなんかちょっといろいろ今日ねほじりたくて、
はい
はい、さっきそのちょっと鼻こう来る時に道端で話したんですけど、
はいはい、
ちょっと話しかけられにくいみたいな。
あ、そうですね、はい。
それなんで感じるんですか。
いや、なんかそれこそジムメイトはみんな結構こう誰々さんと話したみたいなのあるんですけど。
誰々さんっていうの、例えばその、
そのまあ大吾さんもそうです。
はいはいはい、はい、
よく話してるのを見るのに私にはもう話しかけてこないなみたいなのはちょいちょいあるんで
それ僕もそうですよ。でもあんまり今までちょっと話さなかったりしたじゃないですか。
はい、
それでも感じるんですね。
感じますね。なんかまあ表面的に取材だから話してる以上みたいなのが。
さすが、ちゃんと見てますね。
見てます見てます。
そうなんですよ、
はい、
まだちょ最初やっぱりね、その実績がすごすぎて、
はい、
っていうのと、その インタビューだったり取材のそのなんだろうな自信たっぷりな発言にこう生きにくいみたいなのがあったんですよ。
はいはい。
だけどちょっとこれまあ話長くなるからじゃあ今日なんで呼んだのって話になった時に、
はい、
日本チャ同じジムの日本チャンピオンの加納選手から、
はい、
加納選手からこういう人なんだよみたいな聞かされて、あ、こういう人なんだみたいな、
はいはい、
なんかいじられキャラみたいなって聞いたんですけど、
いや、いじられてはないですけどね、別に。
本当っすか。
はい。
なんかすごい話しかけやすいみたいなの。
もうジムのみんなはもう全然バリバリ話しかけてくるんですけど、
うんうん、
一歩出ると話しかけてくれないです、
うんそこをこうちょっとほじりつつって感じなんですけど、
はい、
これどうですか2戦やってみてプロとアマチュアの違いというか
もう
ずっとアマチュアでやってたじゃないですか。
そうですね、うん、もうグローブがちっちゃいっていうのがもう本当にそこですね、
うん、
しやっぱヘッドギアがないので、
はいはい、
それがやっぱ一番違いを感じてますね。まだ2戦目なので。
これ、まあ、もらったじゃないですか、
はいはい、
あれ思ってるもちろん聞くな聞かないなみたいな、どうぞ。
そう、前回は聞かなかったんですけど、
うん、
そういうことあのぐらいのパンチでももしかしたらこれから聞いてしまうんじゃないかっていうのをすごいちゃんと想定して練習できるようにはなりましたね。
は
い、
こうアマチュアではやってるけどこの試されてないことまだ多いじゃないですか、
はい、
長いラウンドだ
ったり。そうですそうです。
だけどこれね3戦目で世界取るって、
はい、
もう大風呂式を広げてるわけですよ、
はい、
これはね言おうもつつこうと思ったんですけど、
はい、
相当なプレッシャーだと思うんですよこれ。
そうですね相当プレッシャーを自分で与えているんですけど、まあ、会長が与えてまあ、来てまして、
でも自分としてもやっぱりじゃあ、うん、普通世界チャンピオンになりますだけだと、
はい、そうですね、はい、
もう足りないと言ったら、まあ、例えばじゃあ同じアマチュアからこうプロに来た蛭田さんはスーパースターになりますって言うんですよ、
はい、
だからもうそれでまあそうこう独自の路線を行って、
はい、
目だねこう注目を浴びてる、はい、和田さんは3戦目取ってあとは
複数階級で世界チャンピオン。
何階級。
いやー5は行きたいですね。
5は行きたいと、
はい、
まあもうすごいプレッシャーですよこれ。
そうそう
考えないですかこれ。3まず3で世界挑戦しなければいけないですよ、
はい、
ここはもう鳥海会長頑張るところなんですけど、はい、だからこれが4になっても5になってもえなんか4じゃんってなるから、はい、絶対に3でやんないといけない、
はい、
そしてここで取らないといけないですよ、
はい、
これ取れなかった時のこの恥ずかしさたるやっていう、
はい、
そういうプレッシャーはどうですか。
でもあんまりそうは思ったことはないですね。もう取るとしか思ってないので
そうなん、なんかこうひょうひょうとしてるというか今日ねこれ始まった時もあれ全然緊張してないなと思ったんですよ。
あ、はい、
うん、全然
そうですね、はい、
もう絶対取ると。
取ります。
今声ちっちゃかったです。
取ります。取ります。
でもこれ考えないですか。もう取れなかったらどうしよう、そういうマイナスなこと考えないですか。
基本考えないですね。
もう取るもんだと。
はい。
はあ、これでもアマチュア何年ぐらいやってたんですか。
アマチュア11年は
やってました。11年、
はい、
いやそうですよ。これ2014年と2018年の世界選手権銅メダリスト。
はい。
これプロはあとのとりあえず前半戦に残り2分なんですけど、プロに転向した一番の理由って何ですか。
わあ、でも世界チャンピオンになりたいっていうのが一番ですね。アマで世界一になれてないので。
これもともとじゃあアマチュアでボクシング始めた時プロになりたいとか思ってたんですか。
いや全然です。
全然、
はい、
いつぐらいからプロ
でもパリ目指してて、
うん、
パリ終わった時にはもうプロ行って世界一になろうって決めましたね、うん、
はい、やっぱりそれが11年って長いじゃないですか、
はい、長かったです、はい、
アマチュアでずっとやってて、はい、目指したところはやっぱオリンピック。
そうです。
どうしても
はいオリンピックに行きたかった。
このオリンピックに行くっていうのはもう相当難しいですよね、
はい、
特に もう僕もあんまり知らないですけど、アマチュアのこと知らないですけど、はい、それでももうなんだろうな、じゃあ日本一になったから出れるのかって、そうじゃないじゃないですか、
はい、
ちょっとその辺を、後半戦で、聞けたらと思います。
はい、はい、
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、後半戦ですけども、はい、これ どういう感じですか。 女子はもう、まあ、例えば、まあ、東京オリンピックだったら入江選手だったり並木選手がメダル取りましたけど、はい、これ出るまでまずどういうあれなんですか。
そうですね、ま、日本でまずすごいトーナメントを勝ち抜いて、
すごいトーナメント何人も出てるってこと。
そうです、はい、
うん、それも全日本選手権。
あ、全日本選手権です、うん、はい、そこで勝ち抜いてやったって思ったら、次にアジア予選だったり世界予選だったりで何枠しかない中をまたトーナメントで勝ち抜いて、
一回も負けれないですもんね、
ベスト4なり、はい、
しかもそれ4年に1回しかないですよね。
そうです、なので本当に日本だけじゃなく各国みんながひしめき合ってそれを取りに来てるので、
もっと枠増やせばいいじゃんと思うんですけど、
そう思います、枠をもっと増やしてほしいです
って聞くと
、はい、
アジアでもその枠があるんですね。
そうです
じゃあ2014年にまず、ね、あ、何年にまず、じゃ東京か、まずは東京を目指したんですよね。
まずリオから目指しました。
あ、リオ
前の、はい、なんですけど、まあ、階級の変化が近年はあったんですけど、はいはい、その時は51キロしかなくて、
うん、
まあ、少し増量も兼ねながら、
あ、減量じゃなくて増量、
そうですね、はいはい、51の時は。そうですね、2014年も2018年の世界選手権も私は48キロ級でずっと出てたので、うんうんうん、51のオリンピック階級にこう照準を合わせなきゃいけないっていうところにまず壁が来ましたね。
ちょっということはでかいってことじゃない
ですか。そうです、
うん、
はい、上から落としてくる選手の対策だったり、
はあ、
はい、
それは どこまで行ったんですか。
いや、リオの予選は日本国内の予選は勝ち抜いたんですけど、うん、アジア選手権も世界選手権の予選も2回戦なりで負けてしまって、
それはもう優勝しないとダメなんですか、それとも
ベスト4の大会もあれば、もうベスト2決勝に行かないとダメだよっていう試合もあったり、
あ、
はい、
これじゃあ逃して、はい、また4年待たないといけないですよね。
そうです、だから4年ごとにいつもこのままもう一回やろうか、
はい、
やめようか、
はいはい、
っていつも思うんですけど、まあ、やっぱりやるって
なって
なります、ね、
でもその4年のうちの最初の1年とかめちゃくちゃそのモチベーションというか保つの大変じゃないですか。
でもその間にやっぱり世界選手権だったり、うん、アジア大会だったりこう海外の選手と戦わなきゃいけないっていう大きい大会があるんで、そんなに4年後かじゃあ休もうとかはなかったですね。
でもこれ世界選手権で銅メダル取ってもう結局オリンピックにはつながらないってことなんだ。
そうです、
いや、
はい、
こりゃ大変だ、
はい、そうなんですよね。
それでもうパリ、じゃあリオ、東京、
パリ
、
はい、
でよしプロだと、
はい、
そこでチームテイクアウトを選んだと、
はい、
これ芦屋大学出じゃないですか、
はい、
だから調べるまで僕関西の人と思ったんですよ。
はいはい、
言われますよね。
もうみんな言います、
みんな言います、
はい、
でもよくよく聞いたら関西弁じゃないんですよ。
そうなんです、はい、横浜出身なので
ね、
はい、
え、関西はどんぐらいいたんですか。
関西は大学1年生からなので結構長いで10年ぐらいは
普通
にいたので、はい、
それで何関東のジムにしようと思ったんですか。
そうです、やっぱり、まあ、アマチュア終わってプロってなった時に、
うん、
まあ、こっち帰ってきたいっていうのはあったんで、はい、
それでジム選びみたいなところから始まるじゃないですか。
そうですね、はい、
結構おチーム10カウントっていうのは なんで決めたのって言ったらあれですけど、
まあ、もう 会長の人柄でしかないですけど、
う
ん
うん、
はい、
で昔から知り合った
の？そうです、はい、うん、高校3年の松田選手との松田選手がデビュー戦で私と戦った時ぐらいからずっと。
それアマチュアですよね。
アマチュアのです、うん、なので本当十何年の付き合いですね。
そんな長い
です。長いです、はい。
これうち来なよと、
はい、それからずっとのアプローチなので、
はいはい、
10年以上ずっとアプローチされて、
はいはいはい、
それでもすいませんまだアマチュアやります、すいませんまだアマチュアやりますって、
うんうんうん、
言ってたのを分かった頑張れってずっと言い続けてくれたのが会長なんで。
それで行くって決めた時の会長のリアクションどうだったんですか？
いや、もっと喜んでほしいぐらい、あ、分かった、じゃあ頑張ろうなみたいな感じでしたよ。おー、一緒に頑張ろうぜとかではなかったです。
あ、そうなんですか。あれ意外
みたいな。お帰りみたいな。
あ、
はい。
じゃあ松田選手とももう、もう仲良くて。
はい、もうそれからずっと一緒に練習をずっとしてたわけじゃないですけど、会えばやっぱりいつも通り。
はいはい。
話しますし仲もいいですし。
これでもね、チーム10カウントって、
はい、
女子だけの、女子だけ、女子がほとんど、女子ばっかりのチームじゃないですか、
はい、
選手、
はい、
まあそれは上は世界チャンピオンの松田選手もいるし、はい、加納選手もいるけど、はい、4回戦の選手もいる。これいきなりじゃあ和田選手がボンと入って、
はい、
ちょっと なんだろうな、なんか入ってきたみたいな、こうバリア、さっきの話しかけない、
はいはいはい、
バリアじゃないけど、はい、そういう心配みたいなってなかったですか？
いや、ありました、ありました。
いや、絶対ありますよね、
はい、松田選手はそれこそまあいつも通りだろうな割りつつ、
うん、
他の選手たちの、
そう、逆に最初から松田選手とキャッキャッキャッキャッすると、
はい、
な、知らない人なんかキャッキャッキャッしたって多分思うと思うんですよ。
はい、
ここは どうしたというか。
でもまあ一緒に頑張っていく仲間としてはやっぱそこ、うんうん、ギクシャクはしたくないっていうのもありますし、
はいはいはい、
でもジムの空気を作ってくれるやっぱ二団体チャンピオンの器というか松田選手がそういう雰囲気を作ってくれて、どっちも気を使わないような、
まあ、軽いですもんね彼女ね。
そうですね、うんうん、本当にそれこそもうネガティブなことがないような子なんで、
はいはいはい、うんうん、
自然と私も打ち解けましたし、
はいはい、
それこそ加納さんとか全然面識なかったんですけど、
はいはいはい、
全然加納さんも今ではすごい、
そう、すごい、あの、いい人だってすごい言ってて、
はい、
その会話の、僕とのそのインタビューの会話の中でそれを言ってて、
はいはい、
あ、そういう感じなんだと思って。
そういう感じ。
その、話しかけにくい、はいはい、さっきの言ってたじゃないですか。
はい
はい、だいぶだから、損してるんですね。初対面で。
は
あ、い、そんなことは全然ないんですっていう話をしてて、はい、打ち解けてると。
はい。
やっぱ難しい、さっきの話だけど難しいですね、
はい、
オリンピックって。そう、聞けば聞くほど。でもやっぱりなんだろう、東京オリンピックはもう絶対出たかったはずなんですよ。
そうですね、はい、
もう悔しい、
悔しいというか、もう悔しいという心もなかったですね。
悔しいという心もなかった、
はい、もう心が本当に、なんかよく恋愛でぽっかり穴開いたとか言うじゃないですか。全然意味が分かってなかったんですけど、本当に東京オリンピック行けなかった時はそういう状態でした。
ああ、でもそれなんか前ちょっと蛭田さんも同じようなことをちょっと聞いたことあるな、はい、
う
ん、
そうですね、もうオリンピックっていう文字も見たくなかったですし、テレビでやっぱやるじゃないですか。
やる、しかもね、はい、入江選手がポン出て、
そうですね、
だったんで、見たくな、
まあ、見たくなかったなっていうのは本音ではありますけど。
俺でもそれでもう一回よしって言って目指すっていう気持ちってすごいですね。それは、
うん、そうですね、
その気持ちというか、
何だったんですかね、
どうしてもこれでもアトム級で行くんですよね、
はい、
今ミニマム級、これさらに、はい、これ大きいじゃないですか。
そうですね、背大きい方ですね、
うん、
はい、
これは大変ですよ。
そうです。
でもミニマム級って言ったら今女子は4団体持ってる、
はいはい、
エストラーダっていうすごい有名な選手が、
はい、
だからなんか挑戦するのも難しいと。
そうです。
だからアトムと、
はい、
ただアトムはこう4団体あって2個が同門の松田選手が持ってるんですよ、
はい、
でもう一人がドイツ、
はい、
でもう一人は山中選手、
はい、
こうなるとドイツの選手か山中選手になるわけですよ、
はい、
山中選手、 ワスパーやったこと多分ありますよね。
そうですね、はい、うん、お手合わせはあるんで、うん、多分やるとなればピリッとした感じになるんだろうなと思うんですけど
はあ、はい、じゃあこうそこを狙っていくわけだ。
そうです、現実的なのはやっぱりそこになりますよね。
まずやらないといけないし、はい、絶対取らないとっていう、
はい、
ああちょっと質問来てるんですよ。そうそう、
質問来てる、
来てますけど、
はい、
アマチュア時代にそうそうたる選手たちと対戦されてますが、はい、過去一番強かったのは誰ですか。これは別にあのこっちが知らなくてもいいです。
はい、過去一番強かった選手、
うん、
誰だろうな。日本人だと、うん、日本人はやっぱ私の心の中に残ってるのは2人いて、
はい、
まず佐伯かすみ、
はい
はい、新生ジムで世界チャンピオンになった佐伯かすみがやっぱり一番衝撃的で、でやっぱ2人目は蛭田ですね。
あ、じゃあまず、はい、これ佐伯選手は4戦目かな、
はい、
で世界取って、はい、まあそのままこう引退なさった、はい、まあもう復帰するの分かんないですけど、
はい、
彼女もいいキャラクターしてて、ちょっとこうなんかこれからなんかスターになりそうな感じだったけど、ね、ご結婚されてって感じか、はい、強かった、
強かったですね。もう本当衝撃的
な、衝撃っていうのは何
あんまりその手のブロックじゃなくて頭で避ける避け方を私あんまされたことないんですよ、
うん、
自分が攻撃してて、
はいはい、
でも佐伯かすみだけはあいつ頭でパンパンパンパンかわしていくんですよね、
はいはいはい、
それをされた時にうわこいつ強って試合中ながら思ったんで、はい、あんま試合中に相手が強いとか、うん、こいつすげえとかあんま思わないんですけど、
はいはいはい、
あの子だけは思ったことがあって、それがもう10年以上経つんですけど、試合してからもうずっと残ってます。
それは何回やったんですか。
佐伯はちっちゃいスパーリング大会みたいなの回せたら本当に10回近くしてると
思う。そんなにしてですか、
はい、おうおう、もうありとあらゆるちっちゃい大会から大きい大会までやってるんで、はい、
で蛭田選手
で蛭田ですね。
蛭田選手はなんかそれもおそじゃあそれこそ
もうそもそもフレームがでかいっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ、今も皆さんがご存知の通り強いんですけど、
はいはい、
パーマの時代から強くて、
はいはい、
後輩なんですけど、
後輩、うんうんうん、
はい、やっぱ切磋琢磨して一緒に強くなってきたなっていうのは、
これもうライバルって感じ。
そうですね、はい、ライバルっていうかもう戦友というか、
戦友、
うん、はい、試合になればちゃんとピリッとして、
はいはい、
あれですけども、終わればありがとう強かったよって尊敬もできるような後輩の一人なので、
アマチュア時代はこうやっぱまあまあ今もそうですけどこう距離感が素晴らしい、
はい、
今はプロになってこう、
そうです
ね、パワーも、
はい、
しかも世界チャンピオンになってからもうパワーがつ、はいはい、よりすごくなってるというイメージなんだけど、
やっぱパワー型にしても今距離感抜群なんで、
うん、
そこをうまいことミックスしてこれからも勝ち続けるんだろうなって思いながら、
うんうんうん、
私も負けてられないなっていうのは、はい、うん、あります。
でもさっきあの5階級制覇する中で、
はい、
やっていくうちに上げていくうちに、いつかっていうのも出てきますよね。
ですかね、蛭田がこう上げろよって思ってるんで
いや
もういいよって、ね、
あ、この2人が強かった。
強かったです。
海外は、
海外はもうそういうこといっぱいいるんで
、はい
はい、ウクライナの選手がやっぱり一番強かったんですけど、
うん、
まあ、世界選手権の準決勝で戦って、
はいはいはい、
それがやっぱり強かったですね。
なんか普通のそのなんていうんですかね、マスとかやるじゃないですか、
はい、
それでもめちゃめちゃ強いやつがいるみたいな。
います、います、
聞いたことがあります、
はい、しマスじゃないやつもいるんで、やっぱり
スパ
マスだって言ってるのに全然マスじゃないやつもいますし
外国人
へ明らかグローブ小さいやつがいたりとか。
え、なんですかそれ、どういうことですか
こっちは14なり12でやってるんですけど、相手お前8オンスだろみたいなやつで
え、そうなん
すか、マス混ぜてって言って混ざってきたりとかもするんでは
いはいはい、
やっぱ海外行くと海外のこう面白さはあったりする。
もういろんなとこ行ったんですか。
いろんなとこ行きました。本当にたくさんの国に行かせてもらって、
いろいろ行くのも全然物怖じしないですね、そう考えると。
でも最初はジンマシンが出たりとか。
え、
はい、
なんで。
いや、なんか多分違う地域に行くとか、はい、日本代表でやらなきゃいけないとかを多分最初の方はちゃんと感じて、
途中が慣れて
ちゃんとジンマシンが出たの
でなに これはあんまり人行かないだろうみたいなとって行きました。
いやでもそこまでですね、そんなにめちゃくちゃ変なところは行ってなくて。
ウズベキスタンとか行ったの？
ウズベキスタンも行きました。
一緒に変わってますよウズベキスタンなかなか行かないですよ。
カザフスタンも行ったりとか。
カザフスタン、
はい、
すごい。これもしパリに内定していたらプロは目指さなかったですか？
そうですね、はい、そうです、はい、今頃
もう引退、そういう、
パリ終わったら引退かなとかを多分考えていたと思うので、
うんうんうん、
今となっては、まあ、あの時負けてプロに転向してよかったなとは思えるように。
そうですよね、
はい、まず3戦目でとは思ってるんですけど
まず今27歳、
29です、
ね、9、
はい、
そうか。じゃあまあ早くはもないですもんね、29歳って言ったらね、はい、それで 5階級って言ってるから結構早足でいかないといけないですもんね。
そうです、結構スピードよくいかないといけないので、
うん、何歳までやりたいとかあるんですか？
あんまり長くはとは思ってないですけど。
いやでもそんなにポンポンポンポンなかなかいけるもんでもないじゃないですか
そんなになんかそれこそ40超えてとかは考えてないんで、
どういうボクサーになりたいんですか？
技術的っていうよりかはやっぱり女子ボクサーに尊敬される、
女子ボクサーに尊敬される、
はい、
うんうん、
ボクサーになりたいですね。それはもう本当に人としてもそうですし、
うん、
ボクシングスタイルとしてもそうですけど、
うん、
それこそ関わってくれないと人間性って分かんないと思うんですけど、
はいはいはい、
なのでみんな話しかけてほしいです
まずその前にもう話しかけられる雰囲気もちょっとやっぱないとダメですよね
、はい、頑張ります。
まあでもこれからじゃないですかね。
ですかね。
え、プロに行ってこう記者会見とかあるじゃないですか、
はい、
あ、もう何回もしてるじゃないですか、
はい、
でなんかかましたろうみたいなのがあるんですか？かましたろうじゃないんですけど、
はい、でも、まあ、3戦目で世界取ります
っていうの
は絶対言いたいですし、
うん、まあまあ言わないとダメですもんね、
はい、でもそれも多分こいつすげえこと言ってやがるみたいに思う方もやっぱいると思うんで。
そうですよね。でもそれ言わないとね。
そうですね。なんで、はい、全然大口叩くつもりではないんですけど、
うん、
でもまあ取らないと
来たからにはそれ。そうですよね。
なんで、
うんうん、
全然そんな大口叩きとかではないよ、うん、と話しかけてくださいって思ってます
これ聞いた人、
はい、これ聞いた人、
和田マドカ選手のここを見てほしいっていうのあるんですか？こういうボクシング。ただプロ来てまだ2戦で対人相手で、はい、まだちょっと分かんないじゃないですか、
ね、そうですね、皆さん自体も多分まだ和田マドカが物足りないような感じですし、
私もそれ相手が分からないっていうのもあるんですよ
ね。ありますね、はい、
うん、
だしやっぱラウンド的にもまだリングに立ってる時間が少ないので、
はいはいはい、
あんまり皆さんの印象にも残ってないと思うんで、
はいはい、じゃあもう3で見てほしい、3戦目で 見せないといけないってことですよね。
そうです、はい、
どういうところなんですか？
まあ、でも圧倒したいですね、やっぱり。
え、それは技術で？
技術、
スピード。
そうです、スピードも距離感も、まあ、パワーは軽量級なんであれですけど、
うん、
まあ、当て感だったりタイミング、うん、多分全てがやっぱアマーで培った経験があるので、
うん、
そこを見せつけてボクサーとしての技術の凄さだったりも見てほしいですけど、
うん、
やっぱり人間性があってのボクシングスタイルだと思うのでは
いはいはい、
もう話しかけてねってことです。
いや、それ言ってえ、じゃ今のヒルダさんのこう活躍とか刺激やっぱ受けますよね、は
いはい、受けます受けます。でも私からしたら強いヒルダのベースがあるんでは
いはいはい、はい、
私からしてもヒルダこんなもんじゃないよってまだ思ってます。
いや、すごいですけどね。
まだまだ
世界取ってからさらに今すごいじゃないですか、
はい、多分ヒルトはもっとスーパースターになっていくと思うので、
はい、海外でやってみたいとかあるんですか？
いずれ やりたいです。それやりたいです、
うん、
やっぱ行ってからがプロだなっていうのはあるんで、
うんうんうん、
やっぱアマチュアとは違う感じのやっぱ大会になるじゃないですか、
うん、
そこは立ってみたいですね、そのリングには。
これ重ね言いますけど、これ3がまず3戦目が和田選手にとって非常に大事になってくる、
はい、
うん、ですね。
大事だと思います。
これはまずスタートでありね、取らないといけないと、
はい、
かりました。もういや、あっという間です。
はい。
ゲストの和田選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングでございます。 RAC からのお知らせです。暑さ本番の8月、 RAC では T シャツやノースリーブ、ハーフパンツなど夏を快適に過ごすアイテムが大量に入荷しております。今ならサマーステールも開催中です。そうだ、 RAC で、
そうです、
はい、
はい、店頭に立っているので東京店です。
おお、
はい、あの、来ていただいたら私店頭にいるので、
はい、
ぜひ話しかけてください。
それ話しかけますよ、はい、ちゃんと接客するんですね。
接客します。
さっきちょっと、まだボクシングの話は得意だけど接客はちょっとあれだっていう、
はいはい、まだ緊張するので、
はいはい、
新米なので、
はいはいはい、で東京店に来たらぜひぜひ話しかけてください、
はい、
ということでお時間です。さようなら。